今日は、イザヤ書の60章の14節から終わりまで22節というところですね。このイザヤ書は、いつからやり始めたかと言いますと、2009年の9月1日からなんですね。それで、もう3年半ほどになります。でそのもう一つ、前回は2001年の7月12日から始めてるんですね。まあ、そういうことで、これは遊拝としては2回目、他の家庭集会でもやっておりましたが、遊拝としては2回目のもう大方終わりに近づいております。それでも3年半かかっているわけです。で、今日のところは重要なところですね。このイザヤ書は非常に霊的な内容、表現が多いですね。霊的ということは、特定の個人とか時代とか地域だけに当てはまるのではなくって、あらゆる人、地域、あるいはあらゆる時代、そういうところにですね、特定の箇所、特定の地域だけじゃなくて、ありとあらゆるところにこう当てはまると。で、個人や、民族や国家という広い中にも当てはまり、また私たち一人一人の心、その中にも当てはまるというふうなですね、霊っていう、霊的ということはそういうことなんですね。特定のいろんなものに限界を置かれないという、そういうところがあります。で、まあ、直接的にはこのイスラエルの民ですね、まあ、当時としてはこのユダの民がその念頭に置かれて書かれてあるわけですけども、この14節から、あなたを苦しめた者の子、癒しめた者、これは特に、偉大な民族はバビロンの捕囚という形で、新バビロニア帝国の攻撃によって滅ぼされ、そして城壁も神殿も破壊され、たくさんの人が殺されたり焼かれたり、ですね、町、それから遠いところに今のイラク地方にあたるですね、ところまで連れて行かれたという、まあ、そういったことも指しているわけですが、それがその神様の時が来たならば、そういう苦しめた者が滅ぼしてやろうという悪意を持ってきた者すらも身をかがめる、そして、神のシオンとあなたを呼ぶ、単に、力でもって、圧迫されてひれ伏すとか言うんじゃなくて、そのあなた、これは直接的にはこの神の民を指しておりますけれども、その神の民の をですね、主の都をシオンと呼ぶと。シオンというのは神様をおる象徴として、小高い丘のシオンの丘ということであります。本来はこの小高い丘なんだけれども、こういうふうに神の おられるところの象徴としてもしばしば使われておる。まあ、そういうふうに苦しめたり癒しめて散々攻撃した者たちも、その毒の針、攻撃的なもの、サタン的なものが全部抜かれて、そしてこういうふうに本当に神様を敬い、神の民たちを敬うようになる。まあ、そういうことで、それからさらにこの周囲の国々、16節は他にあまりないような表現ですけども、国々の父に養われ、王たちを養うつぶさに養われると。国々の父に養われるという表現は他ではもう全く出てこないようなことです。これはいろんな国々がこの神の民、ユダの民を圧迫して苦しめたにもかかわらず、逆にそれがですね、この栄養源にまでなる、そのぐらい大きいに変わる。 神のために滅ぼしてしまおうと思った人たちが身をかがめて、そしてその滅ぼそうとしまっておった人たちが信じる神様をあがめる、その人たちをもその神のためだとあがめるように、害ばかりを注入して注いできたと思われたものが、そのような国がですね、良きものを提供するようになるというわけですね。国々の父に養われる。そのぐらいですね、害毒ばっかり与えたものが良きものを提供するように大きく変わると。そんな方にして周囲を取り巻く状況っていうのが根本的に変えられるんだと。そんな神様の大きな力を本当に知らされてですね、この16の最後にあるように、そして神こそがそのように根本的な力を持って変革する、救い贖うものだということを深く知るようになると。これは非常に広い範囲のですね、そういう民族国家も超えてそんな風に変えられるんだということ、これは政治学や社会学の経済学の問題では全くなくて、そういうことをはるかに超えたところから、まあ、この遺伝書を書いた預言者が掲示されたということなんですね。政治や経済学、哲学をどんなに勉強したからといってこんな結論は全く出てこないことですね。あるいは科学技術をどんなにしてもこんな不思議なことは出てこない、その後もそうですけど、そして、次ですね、この聖堂の管理金、鉄の管理金と絶えずそのようにいろんなもの、朽ち果てない良きものに変えていくということなんですね。そしてその17節の最後にある行、この訳のままでは分かりにくいと思いますね。私があなたに与える命令は平和とかいうふうに訳してあります。私があなたに命令は平和だと、ちょっと分かりにくいと思います。で、支配するものは恵みの技というように、でこれは何度も前から言っているように、この恵みの技はこの新教大学だけが初めて、こんなふうに訳したので、これは本来正義、Righteousness ですね、ヘブライ語セダーカーという言葉は、これはどの訳でも、もうほとんど全てですね、神の正義、英語では Righteousness、ドイツ語で Gerechtigkeit って書いたという訳で、そこでですね、あなたを支配するものは正義だ、神の正義は裁くだけじゃなくて必ず恵みを与えると、恵みにとらわれているという意味でこの新教大学の訳は恵みの技としたんですけど、それではその正義という側面がどうもこれからは感じられなくなってしまうですね。それからこの私があなたにあたる命令が平和という表現は聖書にどこにもないわけです。で、これも原文ではですね、こういうように命令ということになって、でなくて、これは予約したわけですけど、例えばこのニュアンスは積年訳とか他の外国語訳の方が分かりやすくて、積年正和訳で、私は平和をあなた方の上司に変える、上司、職場での上司ですね、平和、シャロームがですね、上司となってですね、そして導くと、教え導くと、そういうことになるんですね。混乱や圧政や我欲や支配、そういうものが導く支配する上に立つんじゃなくて、シャロームが私たちの上に立つんだと、上に立っていろんなことを教え導くんだと、そういう意味なんですね。で、シャロームっていうのは、これは日本語の平和、日本語っていうのはこれ中国語ですね。中国語ではこの日本語で今の平和っていうことを、それ逆の和平という言葉が一般的な中国語だけども、平和ということも現代の中国語には入っているわけですね。で、これは、普通一般的には平和は戦争のない状態という否定的な表現でいるけど、このヘブライ語のシャロームとは全く逆なんですね。前にも何度も言ったり書いたりしましたが、このシャラムというヘブライ語は別のところでは神殿が完成したと、完成するという訳にもこの新教訳にも使われていますですね。日本語で完成ということと、完成すると、全くものにするということと、戦争がない状態と、というのが非常に違うわけですね。戦争ということは直接関係していないわけです。本来のシャーラムですね。全く状態にされる、完成した状態 だからこれはいろんな繁栄とかいうふうにも旧約で一部訳されたりしますが、本来はそういうことですね。だからそういうふうに神の賜物で言えば完成されたような状態、それが私たちを導くと、こういうふうにですね、彼らを導くと、で今の私たちにとって言えばそういうことですね。そして神様の義が支配をする、そういうふうに全く新しいものになる、これは責任役でそういうふうにですね、私は平和をシャロムをあなたの上司に変えて、そして義、正義ですね、義をあなたの圧政者に変えるとですね、一般的にはもう絶えず圧政をする、自分たちの思うままにこう人々を操ろう、支配しようとする、そういうものは絶えず私たちの人間の上司となってですね、現代のもう自民党の政権もまさに憲法を書いてですね、本来憲法がなそういうふうに勝手なことしないように、政治家を縛るものであるのに、逆にですね、そこから自由になって勝手なことをしようと、今そういうふうなある意味で重大な企みを考えているところですね。でそういうふうにどこのいつの時代でもそういうふうに圧政者が何か変えてですね、人々を支配しようとしますが、これは神様の最終的な時にはそういうことは全く変えられるんだと、そういうことをもうここで言われているということです。だからある英学でもですね、この新しい大学、Reign of Peace、レインというのは支配、王の統治ということですね。それと、Righteousness。Peace と Righteousness の Reign、新しい支配が来るんだというわけですね。Peace もこれも英語の Peace とまたちょっと違うわけなんですけども。そういうふうに、新しい、最終的な状態というのは14節から、周囲のさまざまな圧迫をするものや闇の勢力というものが根本から変えられて、このように神のために全面的に従い、その神を敬うようになる。そして神ご自身が非常にこのかつては大きな裁きを与え、苦しみを与えたけれども、非常に喜ばしいものと思う神様との心一致するようになる、ね、国々の良くものでもう養われる、あらゆるものはここに変えられていくんだと。そしてこのところですね、あなたの血だからこそ不法不正をもはやもうなくなると、破壊や崩壊もみんな消えると、そこであなたの城壁はただ敵を守るものだけだったのに、救いとなるんだと、サルベーションだと、敵からの攻撃を守る象徴という意味だったのに、それがあなたの周りの巡らすものは救いと、あなたの周辺には神の救いというものがずっと取り巻いていると、そしてあなたその門はですね、いつも管理して悪いものが入らないように管理する城門が鼻からあったわけですね。エルサレムでも城壁をずっと張り巡らして、ところどころに門があってしたわけです。そういうふうに敵の侵入から守り管理するところだったわけですが、ここでですね、この新共同訳は栄誉と訳してるんですが、これはもうほとんど全てこの原文からしてもこれは賛美という言葉なんですね。ティヒンラー、ヘブライ語ではティヒンラーと言います。これはハーレルというですね、ハレルヤにつながるハーレル、賛美するという言葉の語源が同じで、そこから派生した言葉ティヒンラーということがよく出てくるわけです。でこれは賛美なんですね。だからハレルヤのハーレルと、語源的に同じなんです。ですからこの同じティヒンラーはですね、もうほとんど全部賛美、プレイズで言うと言えばプレイズと訳されています。そして、このプレイズの P もですね、特別な意味を持つということで P は大文字で、ほとんどの英語訳は総理に訳されています。 ですから縄文は賛美と呼ばれる。まあ、日本語でこの賛美と、まあ、栄誉とは、まあ、かなり、栄誉というとなんとなくですね、例えばああいう勲章をもらった栄誉なんて、そんなことを非常に世俗的なですね、ものを思い出したりすることありますが、そんなこと全然違うんですね。で、このテヒラーという言葉はすぐ隣の61章の3節に同じ言葉がテヒラーが出てきます。3節の4行目、ここでははっきり賛美と訳されているんですね。ですね、このイザヤ61章の 3節の4行目の暗い心に変えて賛美の衣、これはティヒラーなんですね。まあ、そういうふうにすぐ隣り合わせた章であっても全く同じ言語がですね、ここでこんなふうに、どうしてこの訳者はこういうふうにしたのか不可解です。時々新教では詩編の訳法なんかに、他のほとんど全ての何十種類もの英語訳にもどこにもないような訳法を時々してやるところがあります。ですからこの18節ですね、そういうふうに受け取っていただいた方がいいと思います。例えば、You shall call your walls salvation and your gates praise。 まあこう言ってるかほとんどです。 Praise と salvation という訳になったんですね。で、この城壁、ウォール、壁がサルベーション、救いとなり、You are gates praised。 そういうことなんですね。 But you will call your walls salvation and your gates praised、ね、サルベーションもプレイズも両方大文字で訳しているのがほとんどの英語訳です。でこれはキング・ジェームズ訳というですね、1611年の古い一番最初の一番最もよく読まれてきた英語訳からそういうふうに訳されているところですね。まあ、そういうふうにこの最後の状況というものが完全に救われたという恵み、確信と、でそれを喜び称える賛美ということで、こんなふうに言われているわけですね。からそれまではこの門といえばですね、外敵が入ってくるか来ないかと、悪いものを入れたらいけないぞと、まあ、そういった監視の役目であったものが、まあ、ここにですね、賛美をしながら見に入ってくると、まあ、そういった意味でもですね、全く違ってくると。そういうふうに状況が、まあ、全く変えられて、今度はですね、19節20節というものはずっとこれは聖書の一番最後のところまでいわば照らし出しているというところですね。で、あなたの光は何なのかと、太陽や月の輝きですらももはや必要がなくなると、神ご自身があなたの永遠の光となるだから。この聖書の本当に、独自であり非常に深いもの、永遠的なもの、こういうところに本当にはっきり表れていると思うんですね。太陽といえば昔は、昔でなくて今でもですね、多くの国々、日本人なんかだったら太陽に手を合わせて祈ったりする。日本のアマテラスオミカンというものは太陽神として、おるものですね。まあ、そういうことなんだけど、この太陽というものですらもこれは有限なもの、限界があると。で、主の光だけが永遠だと。確かにこの太陽がなかったら、まあ、たちまちマイナス200何十ともなってしまうですね。それでもですね、霊の世界においてはそんな太陽があろうが月があろうが関係なく主の光が永遠であると。これはもう究極的な希望になるわけですね。 でこれはイエス様もですね、これに似たようなことを言われたわけですね。この世の終わりの時にはどういうふうになるっていう表現を、最も安定していて最も強力な力を持っているという、その太陽ですら大いなる変化が起こると、これはある程度聖書を読んでこられた方は誰でも思い出す、マタイとかの福音書の終わりの方にあることですね。太陽は暗くなり、星は空から落ち、月は光を放たると。そういう表現ですね。マタイで言えばマタイの24章の29頃に出てくる言葉ですね。でもこの福音書の表現ではですね、太陽は暗くなって月は光を放たなくなる、星も落ちるっていう、こういうような非常に暗い不気味なというかですね、そんなふう、そんでその時にキリストがいわば神の力を持って現れるんだと、天の雲に乗ってというふうな訳ですけど、この天の雲の中にあってという表現が3つの福音書の2つまではそうなっています。上という前置詞を使っているのは福音書のその一つはありますけれども、いずれにしてもこれは天の雲、神の力のシンボルとしてですね、神の力を持って共に来るのだと。でその後どうなるのかということは、直接福音書ではですね、ここではマタイの福音書では書かれていないわけですね。ね、太陽が暗くない、月は光を放ったな、これ。で、キリストは来るんだと。そこで、福音書の場合は終わっているわけです。で、その後が、ですね、この、イザヤ書、そしてこれを受けた黙示録に、非常にこういうはっきりとした形で書いてあるということですね。たとえ太陽が落ち、月の輝きがなくなろうともですね、あなたの太陽なる神、そしてキリストは沈むことがない。これはこの地上における究極的な希望ですね。北朝鮮なりテロリストなりが、そして核がますます拡散しようとしてやると、そうしたらそういう狂信的な人が大都会の真ん中に、あるいは原子力発電所に核ミサイルを発射するということになったら、これは福島原発どころの騒ぎじゃないわけです。もうこれは日本でも福島とかこういう新潟の800万キロワットもある大発電所に突っ込まれたら、もう日本は到底やっていけないというふうなことが起こりうるはずですね。でもそういうことになってもですね、主があなたの永遠の光であるということは全然びくともしないということです。この太陽がどうこうなってもですね、イエス様に太陽が落ちようが星が落ちようが、これは目に見える世界ですね。目に見えない神様のである太陽、神様という太陽、イエス・キリストという太陽は決して沈むことがない。だからこそですね、これが聖書でも一番最後に書かれているということなんですね。でこの遺伝書というのはそういう意味で非常に強固な、いかなることが起こっても壊れない希望をもう非常にはっきりと記してやる、そういう意味で非常に重要な書物だと。このことを、黙示録ですね、黙示録というものをこれはレベレーション、リビールという英語で言えばそうですけども、ギリシャ語でもアポカリプスってやってですね、カリプトを隠す、ベールを外すと、ベールを外されて本当に真理が知らされた人の記録、その最後の22章にこういったことが書いてあるということですね。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らす、主なる神、あるいはキリストが太陽になると。それがこの聖書の最後の22章に出てくる書物であるということで、そしてここでですね、そしたらどうなるのかと、あなたの嘆きの日々は終わると。 これは黙示録のもう一つの最後の21章でもですね、そのことが特に書かれてある。21章ですね、この新しい天と新しい地という表現が必要ありますが、そこで、その21章の4節でですね、彼らの目の涙をことごとく拭い去ってくださるんだと。そして死はない、まあ、当然ですけど、そこに悲しみも嘆きも労苦もない。特に、強調されているのがその涙、悲しみ、嘆きという、そういう三重の表現で言われている。イザヤ書では特にこの嘆き、悲しみの日々が終わると言われた。それぐらいこの世の中はですね、本当に私たち自身の問題にしても、あるいは家族の問題、人間関係にしても、どこをとっても深い悲しみがあるというわけですね。人間自身の罪ゆえに起こる悲しみがある。どうしてあんなことをしてしまったのか、どうしてあんなことに気づかなったのか、どうしてあんなことを言ってしまったのかという、なぜ自分は愛が持てなかったのかという問題、なぜあの時にあれほどその大事な事実を見えなかったのかとかですね、そういうことから人間はしてはいけないこと、言ってはいけないことをしてしまって、それから泥沼に入り、相手もそういう状態でやり返していく。大きな規模になるとさまざまな対立構想、戦い、みんなその奥には深い悲しみ、涙があるということですね。この治療には老年ということもさまざまな意味で深い悲しみがあり、また病気も、病気の苦しみもその当事者だけでしかわからない深い苦しみや悲しみがある。ここに来る前に直前に電話がかかってきた人も非常に難しい病気で長年苦しんでるんですけども、いよいよ関節がもうダメになって歩くのすら痛くてどうもならないと。大学、徳島大学病院ですらもうまく手術できる人がいないと。だから遠い県外から特別な人を呼んでこないとできないんだということで、どの薬しても繰り返し書いても書いてもうまくいかないというですね、本当に困りきった方からの電話がありましたが、それは本当に誰にも言ってもどうにもない、医者ですらどうもできない、その苦しみとか、悲しみというのはどうしようもないというところがあると思うんですね。で、そういうふうにこの人間世界は今非常に楽しそうで幸福そうなと思われる人も、いつどんなこの世の中自体がですね、そういう深い悲しみや嘆きの谷を持っているもんだから、今非常にハッピーハッピーなんて言っても、いつそのようになるかわからないわけですね。混乱戦乱の中にある国々は、そういう混乱戦乱の中にある国々は、日常的にそういう食べ物もない、自由もない、医療もない、もう苦しいままで放置されるという、そういうことは今に始まったことではない。そういう意味で、このですね、特に最後の状態として、イザヤ書で一つだけ、嘆きの日々は終わると、そこに、そういうふうに記されていることの中に、非常に深くですね、このイザヤは、この人間世界の悲しみを、啓示として知らされていたということが分かるんですね。そして、それがいつまでも続くものでは決してないという確信を同時に与えられた。このような啓示がなかったら、もうその悲しみはずっと続いてしまうと。で、日本人のようにですね、神様を信じられて死んでもこの悲しみはずっと。だから手合わせて祈る人々。何かあったら悲しみや呪われた状態、さまよっている状態から救われますようにと。確信も何もないんですね。そんな祈ったって確信は得られない。ところが聖書の世界ではこういうふうに今から2500年も前からいかなる悲しみもいかなるこの世界に大異変、天変地異変が起ころうとも神様なる大いなる光は変わらないと、そういうふうにですね、ここのところは大いなる光というもの、この60章の最初のところに最初と最後のこの光のことを持ち出しているわけですね。60章の最初、 起きよ、光を放て。あなたを照らす光がもう昇ったのだから、その光を受けて光を放ちなさいということを言ってるんですね。あなたを照らす光はもう昇ってると。もうありありとこのイザヤという人はですね、そういう永遠の光が昇ったのを感じ取った、示されたと。ですね。太陽の光でも月の光でもない、この世の権力者の光でも一切を超えたその神の光が昇ったのだと。で、国々は暗黒に包まれていようとも、確かにその光が昇った。そしてこの今日の最後のところにはですね、この最終的な状況ですね、6時の最後、それがまあ記されていると。主こそは永遠の光となると。で、ね、こういうことをですね、生きている間から私たちに経験できるようにしてくださったのがイエス・キリスト様で、このような光が現実にあるんだということをイエス様が約束されたように、私は今光だと、私に従う者は命の光を持つのだというふうにですね言われた。確かにイエス様の本当にしたかったら、こういうふうに光の世界があると、いかなる闇があろうとですね、光の世界があるんだということを知らされて、私たちもどんな深い悲しみに落とし込まれようとも、必ずそれが終わる時が来るんだということですね。そのことをもう啓示として知らされる。私たちはただそれをですね信じたらいい。このことはどんなに学問があってもこういう結論には決して到達しないわけですね。科学技術や政治経済哲学はどんなに学んだからってこのような結論を決して到達できない。そのも一切なくても、これはただ心から信じて、受け取るものには、確かにこういう光が分かってくるというわけですね。イエス様が言ったように、イエス様ただ信じるだけで命の光が与えられると。そしてこのような光の世界が分かると、そういうふうに大いなる光の問題が今日のところでは新約にまでずっと流れていく問題としてですね言われているということです。で、この前半ではですね、周囲の民族国家というものまでですね、みんな変えられて、このように神の民、あるいは神のそうしたものを認めるように、根本的神様は変えるんだと。そのことは実はイザヤ書の一番最初からのテーマだったわけですね。大きな流れがあると、これは2章にあったわけです。イザヤ書の2章に、この終わりの時には死の神殿の絵馬が固くなって、国々はこぞって川のようにそこに流れていくと、そういう大きな流れがあると。そのことを受けて今日の14節もそうですね。あなたを苦しめた者たちもあなたのもとに来るんだと。そして触れ伏せ、単に人間的に触れ伏せんじゃなくて、この神様に触れ伏せ、神様に従っている人たちに触れ伏すことで、根本的には神様に触れ伏せようになる。そういう意味でこの2章の大きな流れというものを、今日のところの前半はそういうことを受け取り、さらには永遠の光ということがこのように言われているということです。はい、こういうのこのスケールの大きさというのですね、その含んでいる全領域というものはとてつもなく広いですね。そしてこんなに広い広大なものを見る世界観、宇宙観、あるいは未来全部を見る目が、ただ信じるだけで与えられる、その本当に大きな恵みに福音があるというふうに言えると思います。福音書という名前ありますけれども、すでにこのようにはるか昔からですね、大いなる福音、喜びの訪れというものが特にこのイザヤ書にも深く記されているということを忘れます。はい、ありがとうございます。